では今から、四分三類由意識半額というお話を今からさせていただきます。今からの話は、この後もう一回ございますが、この講義では四分について、あと次の講義では三類についてお話をいたします。古来、仏教では由意識学ではね、四分の教え、これと三類の教え、この二つが分かれば、あなたはね、由意識というね、仏教の基礎学、仏教心理学を半分分かったと同じですよと言われるんです。これ半分分かる。これ大変なことですからね。由意識なんかね、これ真面目に勉強してもね、昔からね、古来ね、由意識3年、苦者8年といってね、真面目に勉強して11年かかります。毎日勉強して11年。
すごい、
いい加減に勉強したらもう何十年やっても分かりません。そういう内容を今日はね、頑張って、ね、わずかな時間で半分分かれる、半分理解できるような話をしますから、非常に難しい話にはなりますが、ただこれ皆さんね、たとえ分からなくても落ち込む必要ございません、ね、分かったらすごいですけどね、また分かるような話をしますから、まだ一応録音もしてるしね、DVD も撮ってますからね、しっかりこれ理解できるように皆さん頑張っていただきたいと思います。では早速見ていきたいと思いますが、由意識を、ね、この四分と三類が理解できたら半分学んだことになるとこう言われますが、まず四分とは何かでありますが、この四分と言いますのは、私という自分というものを四つに分けて仏教では説くんですね。この自分という言葉は日本語にございますね。これ実は仏教の言葉なんです。自分という言葉はね、これ調べたらね、昔の中国のね、華厳経を解釈した本に出てましてですね、この言葉自体が実は仏語。意味はね、自分という意味は、過去の種まきによって、今の自分がね、あるんだという意味だそうですね。因分によって成ずるを自分という表現があってね、過去の種まきによって、過去の種まきを原因として今の自分があると、これが自分という意味だそうですね。過去の種まきを原因として今の自分がある。だから自分とは私のことです。で、仏教ではね、これ私といってもね、相分、見分、自性分、生自性分、実は4つあるんだとおっしゃるんですね。これちょっとびっくりですけどね。だからこの分というのは自分ということですね。自分といっても4つありますよと。これが四分の内容なんですね。どういうものかと言いますと、相分、これはね、いわゆる我々が今理解している客観なんです。客観、ね、対象ですね。今普通四季といった仏教ではね、先ほど紹介した八式の四季は仏教ではね、対象も主観も含めて仏教でこれ四季というんです。この言葉自体にね、客観も主観も含めてこれ四季なんです。インドではビジュニャーナといってね、二つに分けて知る、これがこの四季の意味なんですね。二つというのはね、相分、見分、対象も私、主観も私、これが四季の本来の意味。だから仏教ではね、あなたが見ている対象、これ全部あなた自身ですよとおっしゃるんです。相分は相手は自分という意味がこれ相分なんです。これはどういうことかと言いますとね、皆さんで言うならば、例えば目の前にね、目には見えない、ガラスがあると考えたらね、ガラスがある、ここにガラスがある、今私が存在しますね。世界が目の前に展開しています。私たちは自分と世界を2つに分けてますが、自分と世界を一つにしてますけどもね、いや、二つに分けて理解してますが、仏教では悟ったら自分も世界もイコールになるんですけどね、今はそうなってません。ちょうどね、ここに目に見えないね、透明なガラスがあると思ってください、ね、あるいは皆さんはね、風船の中に私がいるんです。風船の中にね、で、私たちは行いをするとね、例えばね、人をもし皆さんが責めたとしますね。人を責めると、この責めたという種まきがね、この透明なガラスにね、べったりついてしまうんです。 人を皆さんがもし責めたとしたらね、どうなるか言ったらね、世界が私をね責めているように感じます。皆さんのねこの感じフィールね、これはあなたが発信したものが返ってきてるんです。これ仏教で自業自得と言います。あえて責めてなくてもね、なんかお前俺を責めとるじゃないの、その顔なんやとかね言う人ありますけどね、あなたが責めてるからですね。仏様はそんなこと思いません。私たちはね、いつもね人を責めていたらね、世界が私にね責めてくるように感じるんです。この感じはね、あなたの主観の場合が多い。本当に責めてる場合もありますよ。でもね、相手が責めていてもね、あなたが責める心がなかったらね苦しみません。普通私たちは大体人を責めてますからね、責めてるからその責めた業がね、この目に見えないガラスにねべったりくっついて、このフィルターを通して世界を見るんです。先ほど言ったねフィルターね、私たちはマナ式という我のフィルターとアラヤ式というね経験のフィルターがあって世界を見てますからね、目に見えない透明のガラスにべったりとね、このいわゆるこの煩悩という汚れ、そういう煩悩の汚れがねべったりついて、色眼鏡で世界を見てるんです。仏様はね、この透明なガラスがねクリアなんです。本当透明なんですね。我々は色眼鏡があって見てるんですね。ちょうどね、もし自分の眼鏡が赤ならばね、何見ても赤に見えるんです。あなたのね、眼鏡が悪いんであってね、実際はあなたの目から見たら赤であって、それはあなたが今までやってきた行い、フィルターで世界を見ている。このフィルターね、このガラス部分、これが層部なんです。ただ実際ね、これの外に世界はあるんですよ。人はいるんです。人はいるけども、あなたはフィルターで世界を見てるからね、ね、この皆さんがね、日頃ね、もし悪い種まき、人を責めたりね、している人はいつもね、世界から責められているように感じます。あるいはいつも人を無視したらね、周りから無視されているように感じます。逆にね、皆さんがいつもね人に思いやりの気持ちで慈悲の気持ちでね接してたらね、世界はあなたに優しいと、いつもね慈しみの優しい心で人にね差別なく接していたらね、もう世界がね、仏様がね、目に見えないけどね、仏様があなたをね守ってくださっているように感じますね。阿弥陀様が、諸仏方がね、見えませんけど、私は守られていると感じるのはね、慈悲の心をね、あなたが発信しているからなんで、実際はおられるかどうかは置いといて、一応おられると説いてますけどね、でも目に見えませんから分かりません。でも、これ有識分かればね、皆さんがいつも慈悲の心で、仏のような心で発信していたらね、それがべったりね、これがもし慈悲ならば、ね、これがついて世界はね、ひどい世界であっても、清らかに見えるんです。ただ世界が汚れてるかどうかね、あなたの心で決まるんです。仏教ではね、世界を浄土と江戸に分けます。世界は清らかな世界という言い方と汚れた世界という言い方2つありますけどね、その違いはね、あなたの心で決まるんです。あなたが心が清らかならばね、たとえ世界はひどい世界でもね、清らかに見えるんです。だから浄土は死んだ後じゃない、あなたの心が清らかになったら、ここが浄土の南無阿弥陀仏とかね、ここが浄土だというふうに断言できるんです。逆に心が汚れていたら、いつもね、よく怒り口で逆まいていたらね、どんなに綺麗な場所を設けてあげてもね、どんなにいい環境を設けてあげてもね、ちょうど牛とか豚をね、皆さんの、ね、豪邸にね、連れてきたらね、どうなりますか。もう豚小屋になりますわね。綺麗な豪邸もね、豚が来たらね、豚小屋になるようにね、心が汚れた人がね来たらね、世界を汚すんです。だから環境とか世界というのはね、あなたの心が生み出すんですね。だからもろにね、私の心と今住んでる場所はね関係があります。心が清らかならば世界も清らかになっていくし、心が汚れていたら世界も汚れていくと、こういうのを教えるんです。でまず普通の常識と仏教の大きな違いは、ね、まず見聞が主観、層分が客観ですね。で普通私たちは見聞が自分だと思ってますね。で層分は、ね、相手、ね、人だと思ってます。僕ら仏教では 相手は心の映像だと教えるんですね。心の映像って言葉がありましてね、映像、ね、心の相手は内側なんだと、影なんだと、映像相分って言うんですけどね、私が見ている相手は、ね、このフィルターを通して人を見てますから、あなたの心の内側、あなたの姿が映っている。相手は自分なんです。自分といってもね、全部が自分じゃなくてね、この同じ部分、ね、気になるところが自分です。この人いやらしいなとかね、憎たらしいなと思ったらね、その業が自分にあるから引っかかるんです。自分にあるものが人に見えるんです。こうしてるんですね。相手に映る姿はね、自分のあれらしきそういうものがあるから相手は嫌いだとか言うんですね。だいたい嫌いなのはね、自分に同じ業があるからです。だから相手はね、いいご縁なんて、だいたいね、夫婦とかね、友達はだいたいね、同じ業が集まるんです。ほんでだいたい夫婦は普通喧嘩するんですわ。それはね、同じ業だから。で、私たちは人を普通否定してますから、俺は偉い、お前間違っとると思ってますからね。相手の姿が自分なんだけどもね、私たちはね、自分が白、相手は黒と思ってね、俺はが、お前は間違っとると、こういう考えがあるから、だいたいね、夫婦や兄弟でもね、家族でもだいたいね、喧嘩するのはね、そういう理由なんです。みんな同じ業を持ってるんです。だから相手を見ると腹が立つのは自分にそういう業があるからだという反省をすると、いいご縁になるんです。人と向き合ったらね、自分が気づかなかった業が相手を通して見えると。もし自分にね、そういう業がないとね、どんな人と向き合ってもね、腹立たないんです。自分に業がなければそのまま見えるだけ、ね、あるがままに見えた状態、これは自分に業がなかったらそのまま見えます。でも大体腹立ったりね、人と向き合ったらね、いい気分しないのはね、自分にそういう業があるんだという反省を仏教ではするんです。そういう意味で相分は自分だというんですね。で、普通の私たちは見分と相分、こっちが主観でこっちが客観ね。で、普通の一般の常識では相分は自分じゃないと思ってますが、有識では相手も自分ですよと。これが大きな違いね。相手に映る心の姿、心の内側ですね、この風船なら、あるいはこの透明なガラスがあって、外に人がいる、世界があると、こう思ってください、ね、だから相手は自分というのは、そういう意味ですよ。自分の映像として、ね、この色眼鏡の部分が私なんです。必ずフィルターを通して人を見る、それで相手は全部自分なんです。こういう意味なんですね。実際外に人もいます、世界もありますけど、私たちは世界や人を正しく普通見れませんから、ほぼ 100% フィルターを通して見てますから、だから自分の見方は間違っているかもしれないという反省が大事なんですね。で、普通はね、相分見分2つに分かれて、私たちは我と他に分かれて、私たちは世界を認識する。で、有識ではね、こうしてるんです。でもね、これ二分といってね、相分と見分、これ2つの自分ですけどね、二分、これ仏教で二分と言いますけどね、これ元はね、有意識、一分といってね、元はね、自性分、これが皆さんの本体なんです。本当の私、真実の自己は自性分であり、言葉が変えたら自体分、これが皆さん本当の私だということを今日理解してください。これを現状三蔵がこう言ったんですね。自体分、これが変化して転じて二分に乗るという有名な言葉がございます。元は有意識だった。もともとはね、心は一つなんです。でもね、私たちはね、この世界に生まれた時に、あたかもね、客観相分と主観、相分見分が二つにあるように似ているんだと。これ似ているのは実際は一つなんです。二つあるように見えているだけなんだと。知恵がないために。本当は、これ、有意識。ただ識のみ。心は実は一つなんです。ただ二つに分かれているように見える。見るとは見える。ということなんですね。まあこれ、例えて言ったら、ね、なめくじじゃない、カタツムリかな、なめくじの目ですね。目がふにゃーっと二つ出ますね。ね。これが、これなんで、例えて言ったら、ね、なめくじ。 カタツムリかな、ふにゃーと目がね、もともと一つだったのが二つに現れましたと。これが式体転じて、自体分転じて二分に乗る、これ自称分もしくは自体分、これが私の本体ね。これがあたかもね、主観と客観二つに分かれているように見えるんだと、こう言うんです。で、普通の人は相分が相手で見分が、これが自分だと普通思ってます。普通そうなんです。でもね、皆さんこれからね、この話聞いた後ね、自分をね見つめる訓練、私自身をね客観視する訓練していくと、あれ、奥に本当の自分があることが実はね見えてくるんです。今に集中する訓練すると、今の瞬間瞬間のね心の動きにね見つめていくとね、見分をねそのまま現状といってね、あるがままに認識する心があるんだなということが実はね見えてくるんです。見分はそのまま相分をね、歪んでみたり、そのまま見たり、言葉を使ってみたりしますね。この見分は先ほど言ったね、減量、肥料、肥料ね、3つできるんです。ところが自称分はね、見分ね、減量といってね、あるがままに私を見る心が存在するんです。これを確かめていくのがね、禅という漢字ね、座禅の座という漢字を見てみるとね、面白いのは、先ほど言いましたように土があって上に人が2人いますね。なんでこんな言葉ができたかといったら、ね、まあどちらでもいい、こちらを見分としたら、こちらが自称分に当たるんです。普通はね、見分が、ね、今普通皆さんが今持ってるのは、ね、これ見分なんです。見とこれ見るね、見る、検証とも言いまして、見て照らす、対象、対象というものを私たちはね照らして認識しようとしてますね。でもね、よーく見るとね、今私が今話してますね、今考えたりします、その奥にね、ね、私をそのままね、あるがままに客観的に見ている心がねあることがわかるんです。不思議ですけどね、この普通は見分しか普通気づいてません。でもよーく心を見つめていくと、私を客観視する自称分、自分というものを証明する自分なんです。自分をあるがままに証明、ね、あるがままにね見る自分というものがあるんだと。で、これが本体だからね、自体分とも言うんです。存在論的にはね、この自体分、これが本体だから自体分という言い方は2つあるんですね。それで昔は土の上に座ったためにね、自分で自分を客観視する、これが座禅なんです。一応座禅というのは別に組まなくてもいいですけどね、自分を見つめる訓練、こういう聴聞でも OK です。あるいは掃除しながらでもね、歩きながらでもね、いつでもどこでもね、この禅定はできるんです。自分に今に集中することによって、自分で自分を客観視する。もしこの自分がね、ひどい自分でもね、それをね、大丈夫大丈夫とあるがままにね見てあげたりしたら、これは仏様の心とも言える。あるいはね、優しくね、大丈夫だよと、まあまあまあと、仕方ないじゃないかと、これ優しく語りかけるようなところとしても働きますから。ただここにね、仏性がある、仏の性質があるというふうに説くことがあるんですね。これはあるがままに見る頃だから。でも普通は気づきません。こういう仏性というね、仏になる性質は仏教ではね、仏教聞いてる人はありますよと教えるんですね。みんながあるとは分かりませんけども、一応あるというのが大乗仏教なんですけどね、普通気づけませんけど、皆さんがしっかり聴聞していくと、自分で自分をこの確認する、おのずから自分を証明する、自分というもので私で私を客観視できる、こういう心があることが見えてくるんです。だから自分で自分が分かるんですね。仏教では本当の自分を知ったのが悟りなんです、うんね、私たちは自分で自分の姿は分かりません。普通は相分見分しかないと思ってますからね、対象があって私というものがいると。普通はこの二分しかも分からないと、普通認識といったらね、主観と客観で終わりなんです。ところが有意識の教えは、 奥に本当の自分が存在して、その見聞をそのままあるがままに認識する心が存在しますよと教えるんですね。じゃあね、この自性分はどうして自覚できるかといったらね、この見聞は、こちらは自性分は確認できない、見聞は相分しか確認できない、自性分を自性分と理解できる心が存在する、これを性自性分と言います。意味は自性分を証明すると書いてますよね。自性分というものをそのままね、あるがままに見る心がありますよと。そして自性もまた自分を見る心が、お互いね、合わせ鏡のようにお互い確認する心があるんですよと教えるんです。これ不思議ですけどね、私も小さい頃思ってたんですけどね、自分で自分をね確認してる頃があるんです。例えば野原にパーッと寝転んでね、自分見つめていくとね、自分で自分が分かるんですね。自分でね対話してるんです。自分で自分でね確認したり対話したりするところが私たち存在するんです。それは自性分と性自性分がお互いね確認し合ってるんです。だからね、本当の自分が分かるのは自性自性分が自性分を確認するからですね。また自性分が性自性分をあるがままにね見ることができるから、私たちは自分で自分がはっきり分かるんです。自分で自分をね客観視できるのは、この2つの働きがね思いっきりねもう見えてる状態だから。普通は見えませんよ。普通は相当仏教を聞かないと、教えを学ばないと分かりませんけどもね、こういう心の存在を有識では解いて、まあ、これはアラブで作ったんじゃなくて実際体験した人がいたんでしょうね、まあ、これ現状三蔵という方がここを徹底して解かれたんです、まあ、この方の先生もいるんですよね、インドにね、海元とか五法帝とかいるんですけども、そういう方から教えていただいて有識学が完成していくんですけどね。で、本体はこの自性分もしくは自体分ね。で、これをね一つの例えで、こういう例えがいいんじゃないかなということで、うまーく表現した例えがこれなんです。コンビニの、今コンビニいっぱいありますからね、コンビニを思い出してくださったらね、これが非常に私分かりやすいと思います。例えばコンビニならばね、中心人物は店長ですね。店長がやっぱりね主でございます。皆さんの主は自性分であり自体分ね、これが私の本体で、店長が中心になってコンビニは運営されていきます。で、店長はしっかりね店員をね教育しなければなりません。で、その教育のもとに店員は商品をしっかり確認するんですね。だから総分は商品に例えるんです。で、商品をしっかりね管理するのが、まあ、店員の役目で、普通皆さんコンビニ入ったらね、店長あまり出てきません。昔言えば番頭さんですね、いらっしゃいませは、まあ、言わんか知れませんが、ね、表に出てくるのは大体ねバイトの店員さんなんですね。普段の私たちもね、中心となるのは見聞なんです、ね、大体見聞と相聞が表に出て働いていますね。でもそので見聞の奥に自性分があるようにね、この店員をしっかりね教育しているのがこの店長なんですね。店長がしっかりと、店員をね管理してるから、このコンビニもうまくいくんですね。またこの店長はね、店員だけにね気を配ってたんでいけないんです。上がいるんですよね、社長がいるんですよ。このねファミリーマートでもね、ローソンでもやっぱ社長が言えますから、この社長の方にもねちょっと気を使わねばならない。で、社長はもう店長さん見てればいいんですもん。だから店長と社長はねお互いね確認し合ってるか、お互いね牽制というかね見合ってるんですね。ちょうどこんな感じ。この例え私うまいなと思いますけど、これ有識のね大学者がねこういう例えをまだご健在の方がうまく例えを作ったんですけどね。で、知ってもらいたいのは自体分、これが私だということですね。でも普通はこれはなかなか気づきません。でもね、この心の構造はね いつでもどこでもね、どんな心にもあると教えるんです。実は有志では仏教ではね、心のね、大きな働きを8つ、細かい働きね、51あるんです。51ね、八識があって、その下に51のね、例えば煩悩とか善とかいろんなね、ね、あの変行別行善煩悩随煩悩不浄といってね、なんか51の働きは詳しく説かれてるんですけどね、その詳しい細かい頃の働きにも全部私分があると教えるんです。だからものすごいややこしいわね、もう頭で聞いたらこんがらがありますけどね。でも簡単に言えば、どんな心にもね、必ずね、まず相手ね、対象がある、対象を見ている頃がある、その奥にね、この見分をね、あるがままに見る自性分が働いている。でもこれを気づくのは、こういう表示性分があるから自分で自分が自覚できる。まあこれをもしね、もし浄土真宗の方ならばね、これを阿弥陀仏と理解するんです。この自性分、表示性分、外からの仏様の働きとしてね、こういうふうに味わうことも OK です。自分というものが分かるのは、仏様の力が私を照らしてくださって、自分で自分が分かるという言い方がありますね。だからこの自性分を自分の中にあるというよりも、仏様がおられて、仏様が私を照らしてくださって、本当の自分が知らされたという言い方もあります。まあどう理解するか、いろんな仏教にもいろんな仏教がございますから、私はどちらも本質は同じだと思いますけどね。言えることは、自分で自分が分かるということは、心がね、清らかにならないとなかなかね、分からないんです。普通は自覚できませんけどね。だからこれから皆さんね、注意深くね、ある一つに集中する、例えば掃除を真面目にするとかね、皿洗いでもね、この普段の家事でもね、真剣に言うかね、集中して、トイレ掃除でもさっきありますけどね、トイレ掃除でもきちんとね、やることによって、ね、私を私が見ている心が見つかったり、ただその私をまた確認している私が、これ合わせ鏡になって存在している心が発見できます。だから仏教ではね、五分六分はいらんと教えるんですね。これ見ていったらね、自分で自分確認する心があるからね、五分六分七分があってもいいように思いますが、仏教では四分で OK ですと。なぜならば、この見自性分と生自性分がお互いに確認するから、四分で完結しますよと教えるんです。ただ自分で自分見ていけばね、どっちが自分かとなんか分からなくなりますけどね。自分で自分を確認しますからね、俺って一体何やと、こんな感じがするかもしれませんが、それは自性分と生自性分がお互いに確認しているからですよと。だから仏教ではこれ一分というのも一応 OK なんですね。一分というのは自性分だけ私と言ってもいいし、二分が自分だと言ってもいいし、あるいは相分、見分、自性分、これ三分とも言いますけどね、三分で私を理解しても OK だし、もっと正確に言ったら四分でほぼね、論理的にはこれ完璧なんです。それを現状三蔵というね、有名な三蔵保身ですね、西遊記に出てくるあの方が、この有識をね、完璧な状態までね、構築していかれたんです。それで私たちはね、有識を正しく理解できたのは、もうこの方のおかげと言ってもいいんですね。まあこれは一応論理的な構造ですけどね、これからこれを通してね、自分で自分を見ている心があるということをね、気づいてほしいんです。よーく自分見ていくと、自分で自分をね、確認する心があることがね、分かってくると思います。でこれを理解する方としては、一つはこのコンビニのね、商品が総分、店員が見分、ね、店長が自性分で、社長が小自性分と、まあ、こういうふうにね、当てはめて、理解するのがいいと思いますね。まあ、これが一つの例えです。次もう一つね、例えを紹介いたします。これちょっと難しいですけどね、これもなかなか深い例えなんで、頑張って聞いてください。この四分を説明するために、鏡の例えというのがございます。仏教では、あなたの心をね、鏡、銅に例えることがございます。あの鏡ね、あの鏡が実はね、皆さんの心なんです。どういうことかと言いますと、まずこの鏡ね、銅、これを自性分、 私の本体自性分に例えます。本来鏡はこれ清らかです。清らかだから皆さんに仏性があるという言い方をすることがあるんですね。今はね煩悩にまみれてますけども、ね、今は皆さんにはね鏡があってもね、この鏡にね思いっきりね塵や赤ほこりがね、あ、だサビがついてるんです。それであんまりね光を放つ力が弱いと教えるんです。でこの自性分をね鏡もしくは銅に例えます。で鏡というのはね目の前に人や物がいたとしますね。それをね光で照らします。照らしたところね、普通の凡人の理解は物や人があったらね、その表面の部分ね、これ映像層分と言いまして、映像影の部分だけがね鏡のこっち側に映るんです。でこれを層分と言います。そして見分とはね光に例えるんです。光、普通はね光が弱いんです。一般の凡人はね集中力ないから、一つに集中する力全助力でないからね、だからね光が弱いんです。だからね人を見てもね物を見てもね上っ面しか見えないんですね。でも中にはね集中力の高い人、心の鋭い人はね相手の、ね、本質をね見抜く人もいるんですよ。パッと会っただけでねその人の心が分かったりする人もたまにいるんです。それはね非常に心が清らかでありね煩悩が少なくなっている人、そういう人はねもう見ただけでね本質を見抜くというかね、この相手の上っ面の言葉とかね、そういうねオーラからね、もうこのね映像層分を貫いてね本質層分といってね、その人の本質、物の本質がね光が貫いて分かって、それが映像としてね見える、これを普通仏様と言います。あるいは菩薩様と言いまして、そんな人はめったにおりませんが、たまにねいるかも分かりません。普通はおりません。よほど仏教修行を真面目に実践したりとか、やっぱり過去で悟った人とか、中にそういう人がたまにね仏教界ではございます。それはこういう理屈で説明するんですね。まず私たちは誰もが鏡というものを持っていると。でも普通はね煩悩というね塵赤、これがついているためにね、本来鏡は清らかでしょ。本来鏡はねもう銅だからね清らかなものなんですけども、残念ながらね鏡にもしこれ塵があったらね、せっかく輝いてる鏡も力発揮できないんですわね。だから仏教ではね煩悩をの塵や煩悩のね塵を払わん、赤を除かん、あるいは錆を落としていきましょうというのが仏教になるんです。煩悩はね自分が生み出すね、ちょっと錆と同じ鉄ならば ね鉄はね自分の内側から出てきた錆で滅びるんです。外から来たんじゃないんですね。この錆はやっぱりね自分から生み出したとも言えるんだけどもね、でもこれはね錆は落とせるんです。仏教を聞いていけばね錆は落とせる、また塵や赤もね落とせるんだと。荒い意識そのものはね仏教ではねこの銅に例えますからね、あらやしそのものはね善の幕でもないんです。だからあらやしきに仏教では仏性を求めるんです。今はねせっかくあらやしきがね清らかなものであってもね、まなしきがね思いっきりねこの汚れで染まってますから、あらやしきも影響を受けてねこの状態なんです。それで仏教では、ね、今の現段階ではね光が弱いですよ、あなたの光ね、ね見分の力は弱いためにね、もっと光をね放つことができるのに、十分に光を放つことができないために、表面的な部分しかね照らすことができない。それで間違った認識をすると。だから普通私たちは映像層分といってね、映像とはこれ鏡、仏教ではこれね陽像となぜか読むんです ね影を仏教で陽と言います。まあ映でもいいんですけどね、影の像、これは相手の表面的な部分、物を見ても人を見てもね表面的な部分しか普通私たちは見えない。だからそれは本当の相手じゃない、本当のものじゃないんですね。でも今は仕方ございません。でそれをね私たちは見たものをねこの目で受け止めて、 そしてね、視神経を通っていろいろ演算してね、脳でもう一度再現するんです。これポイントですよ。今見ている姿は全部ね、脳でもう一度再現してるんです。だからね、全部映像なんです、仏教では。昔ガンダムでありますね、ガンダムなんかでね、あれ、ね、中でね、コックピットで、ね、アムロが、操縦してるんですけどね、ね、スクリーンに映っているものと実際は違うんです、ね、この、ね、私というものがいて、そしてね、全体をね、見てますけどね。で、私たちはまあ、この、ね、サビをいかに落とすか、この、ね、表面的な部分しか私たちは見ることができない。で、仏教ではね、このサビを落とせば、チリや赤を落とせばね、溶像を層分を突破して本絶層分、日本語の本質という言葉はね、ここから来てるんです。仏教の言葉、物事の本質、これがあるがままに見えている状態、仏教で本質と言いますね。これまさにね、先ほど言った、例えて言ったら透明になった状態、透明になったらね、相手がその通り見えるんです。物がその通り見える。つまりこの本質はこれね、無常とか無我とか正味なんです。因果の通りとかね、真理そのものが見えている状態なんです。それが私のこの中に映るんです。これが仏様の状態、菩薩の状態なんですね。でも普通はね、本質までは分かりませんと。あくまでもね、物の表面の部分、ね、上面の部分しか私たちは理解できない。だからね、この力をつけるために仏教ではね、念力、常力、あと知恵の力、恵力と言いましてね、仏教ではこの、ね、今に集中する力をね、訓練していきましょうと。トレーニングね、今に集中する。だから練習だから、ね、掃除を毎日したりしますけどね、これ別に練習でなくてもいいですね。普段の日常生活がね、今に集中する訓練、ね、こういう話を真剣に聞くのも OK です。念の力をつけていく。そして情、ね、集中力を高めていく。そして物事を客観視する、そういう力を高めていく。そうすることによって物事の本質が、分かるようになりますよと、こう教えるんですね。この例え私非常にうまいなと思いますけどね。で、具体的にじゃあ、申し上げますとですね、先ほどちょっと言いましたが、この真理を発見するにはですね、どうしたらできるかといったらね、この理論から見ていくんですね。仏教ではこの悟りを開くにはね、自分を客観視する、これ仏教でね、こういう言葉で表すんですね。悟りを開く方法はただ一つ。全仏教に共通した教えはね、これ思観と言います。思観、心を一つに集中して物事を客観視する。思はこれは禅定の意味、観は知恵の意味ですね。思観という言葉が仏教にございまして、この思観でお釈迦様は悟り開かれたんです。これ二つね、大事なんです。仏教で禅定知恵と言いますね。この浄水を凝らすと言いまして、心をね、この水ならば定まった状態を持っていくんです。まず心を落ち着かせる、ね、心がね、ちりびらいとったらね、知恵は生まれないんですね。まず心を一つに集中する、ね、文法でもね、一つに集中して聞く。例えば浄土真宗ならばね、文法だけで救われるという言い方があるのはね、この聴聞にこの二つを含めてるからなんです。心を一つに集中する。そうするとね、ちょうどお水でもね、これ滑らとったら見えませんけどね、静まったらね、奥にある十円玉が見えるんです。これが定まっていたらね、この水の中にあるね、玉が見えるような感じで。だからまず心がね、定まってないとね、物事は客観視できないんです。まず心を一つに集中する。心を定める。そうすると観、物事があるがままに見えるんです。で、このね、物事をあるがままに見る心が自性分なんです。普通はまず相分があって、それを私が見てますわね。 でこの見聞はね、先ほど言ったようにね、いわゆる原料、肥料、肥料3つの目で働くんです。結構肥料、肥料といってね、間違った認識も多いです。例えば怒りが吹き上がってきます、妬みが吹き上がってきます。でもそのね、妬みとか怒りがもし起きたとしたらね、それをあるがままに見る心が自性分なんです。皆さんでもね、試してみてください。腹立ちますわね。その時に ね、怒り、怒り、怒りとね、ラベリングするんです。するとね、怒りはスーッと消えてきます。怒っている自分をね、見ている心が起きたらね、怒り消えるんです。先ほど言ったようにね、心は生まれて滅する、生まれて滅する、会った瞬間なくなる。この繰り返しなんですね。怒りが起きたらね、怒りを観察する心、怒りをあるがままにね、見る心が生まれたら、怒りは瞬間で消えるんです。だからいつもね、自分で自分をね、客観視する訓練をね、していくと。つまり、あなたの本体であるね、この自性分をね、しっかり働かせていくんです。で、これは面白いのはね、善の場合は消えません。皆さんは例えば人に心配しましたね。慈しみを起こしました。それに気づいてもね、消えませんから。良い心はずっと残るんです。いくら気づいても消えません。ところが、悪い心、ね、悪心、汚れた心はね、起きた後、それを客観視する。起きた後、それを心を沈めて、客観視したら、瞬間で怒りは消えます。貪欲も消える。妬みも消えます。だからね、今まで働いてなかったこの自性分をしっかり働かせていけば、これが煩悩をなくす方法なんです。だからポイントは気づく、ね、気づくことがポイントね。これ仏教で念とも言いますね。念、念力の念、今の心ね。じゃ仏教はこの念力をつけていくとも言うんですね。念力ね。念があったら情が生まれますから。仏教で念情へと言う人が多いんですけどね。念情へ。こういう3つを働かせたらね、悟り開けるんです。今の心、今の自分に気づくね。瞬間瞬間の自分の心に気づきました。それをね、見つめていく。怒り怒り怒りとかね、あるいはね、妄想妄想妄想とね、それでラベリングするとなんかスーッと消えていくんです。不思議ですけど、試してご覧になっていただきたいと思いますね。するとだんだんね、念力がつくと、次ね、情力、集中する力もだんだん高まって、そして知恵が、これね、情が死であり、単が霊なんです。まず念があって、今の自分に気づいていく。ね。見聞、相聞を見聞が、見聞が自性分をですね、気づいていけば、ね。それによって、今に集中できると。心が静まって、物事をあるがままに客観視すると、煩悩は減っていくんです。ただひたすら自分の姿をね、気づいていく。無理やりね、抑えたりね、善人ずらするんじゃなくて、ね、正直にね、吹き上がってきた妄想、吹き上がってきたね、そういう煩悩や妄想ね、私はね、妄想ばっかり起こしているな、いいんです。誰でもありますからね。すごいのはね、まずはね、意識で起きている妄想がまず気づいていけば、だんだんね、ある程度言ったら今度はね、マナ式から起きてくる妄想もね、出てくるんです。これがなくなったらすごいんですけどね。まずは意識している、ね、妄想がまずね、一つに集中すると見えてくるけどね、もっと進んでいくとね、今まで気づかなかったね、本当の私とご対面できます。無意識レベルのね、まなしきあらやしきのね、部分の無意識レベルの妄想が吹き上がってね、それもね、気づいていけば消えていきますと教えるんです。すごいでしょ、ね、ひたすら念情へで、ね、心を留めて、そして客観視していく。見聞を自性分でね、あるがままに見ていく。この訓練によってね、煩悩というものを減らしていく。これが全仏教に共通した教え。これを昔から止観と言いますね。これがどの仏教でも共通する真理です。ただこの構造をしっかり理解するだけでもね、本当にすごい皆さん宝物ありますから。だからこの四分が分かったら、有識半角なんですね。じゃあ次、最後、ね、じゃあ三類は何かといったらね、この三類とはね、 総文を詳しく3通りに分けて解くんです。これまたこの後話しますけどね、この3類は総文を3つに分けた分類を3類と言いますから、だから四文だけで十分なんだけどね、この四文の総文をもっと詳しく3類に分けて、もう皆さんに分かるように、あの玄奘さんがね教えてくださってるんで、それをこの後ね話聞かれたら、よりね、いやー仏教ってすごいな、有識ってすごいな、ね、本当論理的だしね、誰でも実践できる、ね、日常生活でも実践できてね、確実に煩悩が弱まっていく、罪悪は減っていく、執着も減っていくというね実感ができる教えが本当の仏教であり、日常生活で活かせる教えが本当の仏教、まあ、言葉はもう超難しいですけどね、まあ、ちょっと慣れたらね、まあ、この本質さえしっかり掴んでもらったらいいと思うんですけどね、はい、じゃあこの後ね、三類教について、しばらく休んでからお話をさせていただきます。